この番組は駆け出しエンジニアの順平と先輩エンジニアの海地のりが送る駆け出しエンジニアを中級エンジニアにキャリアアップさせるラジオです。さあ本日はお便りをいただきまして、そちらの方に回答していきたいと思います。
なんかウーバーイーツの CM みたいだったなな
んだっけ
今夜の、
ああ確かに
それっぽい。さて私が今夜注文したのはイカスミとイカの丸焼き。
そんなんですか。
イカまみれ。
テレビないからな。
テレビないか。
はい、はい、ということでですね、
はい、
今回お便り会というところで、はい、アスパラハサンさんという方からいただきました。ありがとうございます。
買いすぎたのかな。方からっていうとなんかちょっと本名みたいになっちゃうから、ラジオネームですね。
ラジオネーム
確かに、ね、
ラジオネーム、
うん、
はい。で、内容を早速読み上げていきます。
はい、
いつも楽しく拝聴しています。先日卒業式を迎えた大学4年生2024卒のアスパラハさんと申します。
あ、新入社員ですね。じゃあおこれから、
うんうん、
文系未経験ですが、縁あって新卒で SIR 企業にウェブエンジニアとして入社する予定です。バックエンドを希望しています。
文系未経験で SIR 入るんですね。
いるかも結構。
あ、そうなんだ、うん、すごい。
なんか未経験学生からは取ってそうなイメージ。
なるほど。
研修受け入れの関係で入社が6月になりました。
ん？
空いた2ヶ月間で何をしようか考えています。幼少期からのプログラミング学習やベンチャーでの長期インターンで仕上がっている学生エンジニアたちとの実力差に不安を感じており、ちょっとでも周囲に追いつけるよう努力したいのですが、何をすればいいのでしょうか。あまりいい案が思いつきません。何に時間を注ぐべきでしょうか。ご意見を伺いたいです、とのことです。はい。で、経歴としては、経歴、エンジニアとしての経歴みたいなところで言うと、なんか独学で昨年10月から勉強していたり、で Java、Python、JavaScript、C、Swift の最低限の文法知識、まあ、そこら辺も勉強しているみたいなところなんで、結構なんか新卒でこれでだいぶ僕的にはやってる方なんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、
うん
うんうん、周りのレベルが高いっていう感じなんですかね。
まあでもまだ入ってないんでね。
まあ確かに
そこはあのレベルの高い人に負けたくないっていうところなんじゃないですかね。
うん、うん、なるほど。
多分未経験文系学生の頃を想像して勝手に気持ちを話すと、うん、多分情報学部出身のやつらなんかすげえレベル高そうに見えると思います。
うん、
そうでしょうね。
うん、
そりゃそうだ。
なるほど。
やつらだって4年とか6年やってるわけですから ね。
何修士卒だってみたいな。
確かに、
うん、
すごそう
そんな感じだったら
なんないかな。
研修とかの教室行くか分かんないけど、
ざわざわざわざわ、あいつ学生時代にネスペ取ったらしいぜみたいな。
すごいな。
ガラガラ入ってきた、あいつ覇気がちげえマイキーボード持ってやがる
HHKB だってね、
うん、大学生の少ない小遣いにあんなに高いキーボード
バイトで買った
すごい
なんだよ
漫画すごい。
ちなみに、
はい、
ちょっとありました僕それ。
あ、そうなん、
はい。あいつ席スペ取ってたらしいぞみたいな。
あ、なるほどね。
あいつ大学生時代に本書いてたらしいぞみたいな。
おお、
いや本はやばい。それすごいもんな。
本はやばい。
いや、そう、
うん、水戸エンジニアの人とかいなかった。
水戸はいなかったですね。
うん、
水戸はいなかったですけど、でもまあ、うん、あいつ東大らしいぞみたいな、なんか、
あ、まあ、東大はありそうだな。
すごい、それはすごい。
確かに、
うん、なんかそういうのいろいろあったですね。
ああ、
うん、はい、
そう見えてんだよきっと。だから、
なるほど。
まあでもね、うん、なんか、うん、個人的にはですけど、
うん、
うん、まあもちろんね、幼少期からやってる人は、
うん、
ぶっちゃけ勝てないです。最初は、まあね、100無理。
ありえない次元の人いるからね。な
ん
か、
うん。うん、
まあ別にでもまあそれはそれでよくて、これからどうするか次第なんでね、
う
ん、
いや、そうそう、まだまだね。だって新卒なんてもう可能性 100% じゃない。
うん、可能性 100% ですね、
うんうんうん、
でちょっと前のエピソードでも話しましたけど、僕個人としては別にエンジニア突き抜ける必要はないと思ってるんで、
うんうん
う
ん、
働いてみたら合う合わないあるでしょうからね、
うん、
で実はそこのフィールドスライドしたら、そんな長期インターンで仕上がってる学生エンジニアと戦う必要ないかもしれないですしね。
うん
うんうん、
まあこういったらあれですけど、
まあ、なんか戦う必要はなんかもはやなさそうな気もしてますけど、
うん、
なんかちょっと書いてありますけど、将来の夢はヒマプロトリオのような周囲に頼られるイケイケどんどんなバックエンドエンジニアって書いてある
なんかそう見られてるんだ、
はい、イケイケどんどんらしいので、
そう見られてるんだ、
ね、はい、なんかそこに向かうとしたら、はい、周りの強強エンジニアをに勝つとはもう別に関係ない話っていう気もしますね。
うん、まあ確かにそれはそうだね、うんうん、勝たなくてもなれるもんね。
うん、
うん、
負け続けてもなれる
なれる、なれる、なれる、まあとはいえ、とはいえですよね、空いた2ヶ月間で何をしようか、う
ん、自分だったら何をするかって話すればいいですか、
うん、その2ヶ月ってマジでフリータイムってこと、
うん、ね、そう感じますよね、
フィーバータイムですよ、
ね、すごいね、
うん、
逆にむずいですね、なんかあの働いてからの2ヶ月だったら ある程度何やったらいいか分かるんですけど、
確かに
生活リズムとかもね、社会人に順応してきただろうに、それがない状態で2ヶ月ぽかっとくとマジでぐだったらぐだる、
だって結局あれだもんね、春休みからの延長戦なだけだもんね、
そうそうそうそう、
うん、
うん、っていうので自分だったら何するか、
おお、
うわ
ぁ2ヶ月か、
まあ当時の僕はできなかったですけど、今考えるなら、うん、やっぱり個人開発なんじゃないのかなって思いますね、うんうんうん、でなんかまあちょっと 本とかも結構ヒマプロで紹介した本とかも結構読んでますっていうことなんで、まあ、そこら辺も多分続けてやるんでしょうし、
うん、
で何でしょう、ギリギリ本人はちょっと謙遜してギリギリ動くアプリみたいな作れますみたいなことは書いてるので、うん、まあ、なんかそういう個人開発も別に全然できるので、新しい技術をキャッチアップしながらできるみたいなところはあると思うんで、うん、個人開発でかつ、入社してから使う技術、そこはまあ知れてるんじゃないのかなと思ってるので、
うんうんうん、
なんかそこの辺の情報、会社で使う技術を絡めた個人開発がやっぱりいいんじゃないですかね、なんか、
うんうん、
そりゃそうだろうってアドバイスになっちゃったんですけど、
そりゃそうだろ
うそうですよね、はい、っていう気がしますね、
うん、
まあ、モチベーション的なところはちょっとまた別なのかもしれないですけど、
うん、僕いいですか、
あ、はい、
まあ、順平に近いんですけど、
はい、
僕が会社入って僕1ヶ月研修だったかな、でその後配属があって、で実際の案件入るまでもちょっと時間があったって、ちょっと前にてか結構前かなにちょろっとお話ししたかと思うんですけど、
うん、
その時に会社入った直後にやったことすごい良かったなと思ってて、
うんうん、
それ何やったかっていうと、フロントとバックエンド作って、単体テスト、あとシステムテスト、自動テストで書く、
うん、
で投資で動かすっていうことをやりました、
うん
うん、
でそれがめちゃくちゃ良くて、
ほう、
で何でしょうね、強プロとかの人はまあもちろんすごいですけど、プロダクト開発ってやってきてないと、で多分 SIR はまあさすがに、まあ、プロダクト開発ちょっと領域にいるかもしれないですね、インフラやる人もいますけど、
うん、
まあ、ウェブ系だとしたら、まあ、フロントとバックエンドを作るっていうのはやってる人いると思うんですけど、テストをちゃんと書くっていうことで多分やってる人っていないんですよ、
うん、
まあ、いないというか少ないと思うんですよ、
少ない、
うん、ただ仕事で求められるのはそこなので、でまあ多分もともとやってる人って一瞬で分かっちゃうんで、そんなの、
うん、
だからスタートダッシュを切るっていう意味だと、仕事で使えそうなそのバックエンドフロントエンドをまず自分で作ってみた後に、両方単体テストを作って、でフロントから投資で動かす自動テストを書いてみるのがまあいいかなと思います、
うん、
で多分本とか見ても全部投資でやってる本ってないんですよ、
うん、
ない
ない
ないんで、まあ、そこはちょっと難しかったりするんですが、まあ、触ったことあるフレームワークがあるんでしたっけ、
フレームワークほぼ未経験って書いてありますね、
らしいです。じゃあ、まあそこからですね、フロントだけで、まあ、何でもいいと思いますけど、まあ、流行ってるからリアクトとバックエンドは、Python、Java、まあ、Python 簡単だな、フラスクとか Fast API とか、うん、でもう本当にフレームワークでマジ何でもいいです、あのGitHub に多分サンプルあるやつとかでもぶっちゃけいいと思ってて、まあでもそれで言ったら多分本でどっちも投資で作るのとかあるのかな、 JS だったら React と Node.js とかありますよね、多分投資で作るやつ
あるかな、あるかも、
うん
うん、
じゃあ Python じゃなくて JS とかでそういう投資で作れる本買って、
うん、
でそこから JavaScript 単体テストって調べると多分 JEST が出てくると思うんで、 JEST で単体テスト書いて、
うん、
で単体テストがまあ書き方合ってるとかまあ気にしなくていいです、最初は、
うんうんうん、
ジェストの使い方を覚えるだけでいいと思うんで、
確かに、
で単体テスト書いてフロントとバックエンドね、でそれやった上でさらにシステムテスト、
うん、
まあプレイライトとか、あとなんだっけ、
サイプレス
とか使ってやってみるのがいいんじゃないかなと、
うん、
でそれが多分ちょうど2ヶ月俺の中で、
なるほど、
うん、 多分ねマジで詰まり続けるけどね、
うん、
でも本読めるってことはドキュメント読めると思うんで、
うんうん、
多分なんとか進めれるかなと個人的には思います、
うん、
でそこ一通りやったら多分なんとか開発の現場で何言ってるか分かると思う、
うん
うんうん、最初多分やってないとまず単体テスト結合テストってなんでテスト2個ある、単体って何ってなったりするんで、なんかそういうとこから始めるといいかなと思います。でしかもこれはなんかハードル高いように思うかもしれないですけど、僕はもう現場入ってないわ、現場入る直前にまあまずじゃあこれやってって言ってポンって渡されたんで、
はいはい、
なんかそういう導入としてはいいのかなと思います。
うん、なるほど。
まあ、ただちょっと僕は情報系の引率だったんで、まあでもウェブ系の言語は触ったことなかったですけどね、全く、
うん、おお、なるほど。
Ruby研修で1週間やったぐらい、
うんうんうん、すげえ、それでもいけるんですね、そこまで。
うん、いけるいける、
すげえ、
雰囲気じゃないな、頑張ったけどね、う
ん、まあなんか綺麗な行動である必要ないですもん
ね。ないないないない、うん、まず最初はね、
うん、
と思いました。
うん、なるほど。
CICT はいいから、うん、テストだと思います、うん、本当に学生というか研究者と、
うんうん、
プロダクト開発で違うのはなんかテストな気がする。
テストか。
いや、まあ、これはでもあくまで僕の意見です。
うんうんうん、私もいいですか。
はい、
はい、私もあの基本的にはアプリケーション作った方がいいんじゃないかなと思ってます。
うん、
うん、で理由としてはなんか今ちょっとあの読み上げてる部分にはないんですけど、結構学問的な勉強はすごいやってる方なのかなという印象があって、うんうんうん、かつなんか結構なんか飲み込んでそうな気配を感じるというか、なんとなく賢い方なのかなという雰囲気を感じてるんですよ、
うんうん、
でその中で、まあ、学問的なところってなんとなく僕のイメージ、仕事と並行しながらやることによってよりシナジーが出てくるかなって思うんですよね、
うん、
ってなった時に仕事に一番匹敵するのってやっぱりアプリケーション作るところなんじゃないかなって思うので、
うん、
まあ、それがいいかなと思うんですよ。その中で、まあ、じゃあどういうアプリケーション作ればいいのってのはめっちゃむずいと思ってて、
うん、
特に、作りたいものを作ればいいんだよみたいな、
はいはい、
じゃあ何作りたいってめっちゃむずくないか、
めっちゃむずい、
それがない人が多いですよ ね、
ね。でじゃあ次の選択肢としてよくあるのは、まあ、ポートフォリオみたいな、
うん、
ポートフォリオって気持ちにならないですか。なんか
なる
なる、
バックエンドやることなくない、ポートフォリオってあんまり。
俺一回も作ったことない。
俺もない、
うん、
だからポートフォリオもなんかフロントでがっつりやってってなんかデザインスキルとかそういうのも含めて見せたいよっていうなら全然ありだと思うんですけど、なんかこの仕事にで活躍するためのスキルってなった時は別のことをやんなきゃいけないかなと思ってて、
うん、
個人的に思ってるのは自分がよく使うこれすごいなっていうアプリを作ってみる。
うん、むずそう、大変だなって思いますけど、それはどうやって乗り越えるんですか。は
い、いやもう全然途中でいいと思います。やりきる必要ないかなと思ってて、
うん、
絶対大変だと思うんですよ。例えばデータベースもじゃあどういう風に設計しようとか、フロントどうしようとか、 SPA にするのか、それともなんかこの1個のフレームワークで作りきるのかとか、もめっちゃいろんなことがあると思うんですけど、
うん、
まあ、合ってる合ってないはあんまり気にしなくていいかなと思ってて、まずはミニマムで動くものを作るのが大事かなと思いましたね。で僕が、まあ、全然やりきってないんですけど、スカラを学ぶために作ってたのはアサナの丸パクリ、
へえ、
をやってましたね。
それって、
はい、
めっちゃハードル高くないって思うのが、
うん、
物を見てどうやってできてるって全く分かんなくないですか。
うん、確かに。でもどうやってそれできるようになったんだろう。
作ってたからじゃないですか。何回も何かを最初からできました。
でも最初の段階何踏んだんだろうと思って、ああ分かったかもしれない。僕セブンにいた時に一番最初に自分で考えたアプリ作ったんですけど、
はい、
本当に分かんないところは聞ける人がいましたね。
ああなるほどなるほど、
うん、
うん、そりゃそうかどうか、
うん、いやでもデータベースいけたらいけんじゃないかな。
俺はマジで分からんわ。例えば多分当時の知識で、
うん、
まあ、それこそ研修でよくあるじゃん、ツイッター
、うんうんうん、
ツイッターパーって見たときに、HTML、 まあ、HTML 書いたら並ぶ、あでもよし、
うんうん、
なんか文字並んだ、 終わりって思っちゃう。
なるほどね。
そなんかデータベースがどうのとか、はいはい、バックエンドから取ってくるとか、
指導
機でどうにかするとか、検索した時にどこ動かして何するとか、うん、全然想像つかないと思います。
ああ確かにな、むずいか。
うん。待てるのって難しいと思います。
なるほどね。
うん。っていう苦しみもある。
うん。いや苦しむことに価値があるよ。
いや確かにで DB 周りどうなんですかね。うん、DB 周りなんか。入って、
うん、
そこなんでしょう、こう使って生きるかは分からないですけど、うん、今後エンジニアをやっていく上では絶対必要じゃないですか、
うんうんうん、
そこら辺の話は出てきてなさそうな気がするんで、そこら辺をなんかこう勉強するのも何ですか、うん、あのアンチパターンじゃないか、 SQL の普通のを学ぶ有名な本とかあります？僕知らなかったですわ。アンチパターンしか出てこなかったです。あれはちょっと次の段階だと思うんで。
でも FE 取得済みなら分かるんじゃない？
そっか。
で SQL 文書きますもんね。
午後試験で。SQL ってむずいっけ？
むずくない。あの、うん、だからデータベースが何で、どうするとかが分かれば。
まあそっか、設計の勉強。
で、テーブルも大体なんかこういうのがあるっていうのは多分 FE 取ってれば分かる。
うん。うん、
ユーザーっていうのがあって、その下に ID ネームが紐づいてるなんかなんだなっていうのは多分分かるはず。
いやむずいか。
俺めっちゃむずいと思いますけどね。だからこそ僕はだから本、うん、本のやつまんまやるのがいいんじゃないって思う。
なるほどね、
うん、今でもあんまりできる気しないです僕は。いやまあできるのかな、
うんうん、でもあの普通に、うんうん、普通にむずいと思う。あの、うん、
そもそも非同期とかはやんなくていいんじゃないかなと思うけどね。
いやまあでも そういうのは置いといてもむずいと思います。なんかもうマジで想像つかないです。その引き出しがないんで、そのパーツの、
うんうんうん、ちなみに順平はそれどうやってできるようになった？
どうやってできるようになった、
うん、今できないって言ってた。
今できない。
できないって言ってもだってそれだと業務成り立たなくない？
いやまあ
そんなことないじゃないですか。
本当？
はい、バックエンドだけ、あ違う、フロントエンドだけだとしても、
うんうん、
仕様ってもだってある程度やること決まってますもんね。
なんか全然似てないのなら作れるかもしれないです。多分それ
全然それでいいと思う。なんか動き、
うん、あまあ
だけでいいと思う。なんか
あ動きだけ
というか、
はいはいはい、まあ、データが全然足りなくても、
う
ん、持ってきたいデータが足りなくても、
あそうそうそうそう、
はいはいはい、まあギリギリいけるっちゃいけるのかな、うん、多分。
ちなみにやるってなったらどこで詰まりそうな気する？
最初だと思います。
最初なんだ。
何を知ったらいいんだろうっていうのは、多分そこが分かったら、はいはい、あ次これか次これかってつながっていくとは思うんですけど。
なるほどね。
最初何しようってなると思います。
なんかいや全然このエピソードに関係ないかもしれないけど、今すごい貴重な情報なんじゃないかなと思いながら、
うん、
聞きたい気持ちが勝ってるんですけど。
いや俺順平の気持ち分かるよ、
うん、
あ
俺もそう思います。で俺はなんでそれができるようになったかっていうと、一からアプリを何回も作ったからです。
そのアプリが作れるようになったのは先輩がいたからできた、それとも既存のコードがあったからできた？
もう超限定の仕事をやるじゃないですか最初って。
うんうんうんうん。
それでまあ1パーツ理解して、でだんだんそれが別の機能にも移っていくと、
うん、
それで触った領域増えるじゃないですか、
うんうんうん、
それが積み重なってバックエンドのアプリができるじゃないですか、
うん、
でフロントでも同じことをやるじゃないですか、
はいはいはい、
それで投資であのアプリケーションというものがどうやって成り立ってるかが分かって、
うんうん、
そこまで分かると逆算できるようになるみたいなイメージです。
なるほど。じゃあ部分の相和を積み上げたことによってできるようになったみたいな感じか
だと思います。なので逆算は、うんうん、あの通ったことある道じゃないとできないと思います。
あ
逆に言うとだから多分俺モバイルアプリはできない、
はい、そうなんだ
気がする。いやまあいけるか、うん、フロントとモバイルに一緒だろうって思ってるんで多分じゃあできますけど、じゃあゲームはできないと思います、
うん、
例えば、うんまあ、できるのかな、できるかもしれないですけど、
うんうんうん、
ゲームも多分根本変わんないと思うんで、
うんうんうん、だからその部分を積み上げれるようなことをこの2ヶ月間にできればいいのか。
僕はそう思います、
うんうんうん、
なのでフロントとバックエンドとテストです。
でそれを本見ながらやる、
はい、まあ、うんうん、テストはそうですね、フロントとバックエンドだけ作るのやる、
うんうん、
でテストはテストで、まあドキュメント読めれば別にドキュメントいいんですけど、
うんうんうん、
まあ、なかったらジェストとプレイライトの、
うん、
プレイライト本ねえだろうな、まあ、英語読めればドキュメントでも全然いけるんで、
う
ん、
なるほどね。
で僕はそうやってやりましたね、R スペックと、
うん、
キューカンバー、
うん、
とセレニウム
テストツール系ですね、
はい、
うん、
いやあれはドキュメント読んだな気合で。
あ、それやったのがいつの時だっけ。
1年目の最初です。
1年目か、
はい、マジで最初です。
すごい。
研修終わった最初で、最初俺は、2週間ぐらいで終わりますかねって言って、
うんうん、
1ヶ月ちょっとぐらいかかったな。
おお、
ほら見積もりって当てにならないでしょって言われた。
全て見透かしていた。
そうそうそうそう。
あ
れはすごい良かったなと思いました。いい時間だったなと思って。
ああなるほどね。ああなるほど。うわー、なんとかしたいそれ。いや、なんかこの自分の中の経験だと、最初一番理解進んだらやっぱ結局自分でアプリ作った時なんですよね。
そう思います。
あ、でも作りたいのない問題は結構いろんな人にあるなと思ってるからね。
俺も今ない、
うん、
いや、まあないって言ったらいいか、あんまむずいですよね、
うん、そこ踏み出せないかなっていう。
そのアドバイスもこのアスパラハサンさんと会話しないとできなくないですか。
まあ確かに。
まあでもトゥーズアプリとかじゃダメなんですかね。
いいんじゃない。
うん、
うん、まあユニークなアイディアじゃなくても、まあ、
作るもんはマジでぶっちゃけ何でもいいと思う、うん、でもなんかツイッタークローンとトゥードゥアプリの難易度あんま変わんなくねっていう。
難易度は変わんないと思います。
発想、
まあはい、それはそうだと思いますよ。で何でもいいから、
うんうんうん、
うん、まあそうか。
でさっきツイッターが無理そうってなってたから、
それは逆算するのが無理なんですよね。逆算は何でも無理です、うんうん、トゥードゥアプリも多分逆算できないです。
なるほどなるほど。ですね、僕が悩んでる理由としては、なんかその言われたものを作るのと、考えて作るのの質の違いなんですよね、
うんうん、言われたものを作
ってなんか
2ヶ月あればいけるな、
はい、言われたものを作って、動くものができて学ぶのと、なんか自分で考えて動かせるようになった時のなんか得るものの質の違いみたいなのを体感してほしいなっていう気持ちがあるんですよね、
うん、
僕あの、
はい、
のりさん今あの教科書にあるものを写すんじゃなくて、
はいはい、
自分で考えたのを形にするみたいなのをどうにかしてやりたいって思ってる気配を感じてるんですけど、
うん
うん、僕はあの会社入って最初にやったのは、もともとあるやつ写したわけじゃなくて、
はいはい、
HTML レベルかな、なんかタイトルにこういう文字があって、
うん、
本文こうなってて、でこの文章は API から取ってきて、
うん、
っていうやつでやりました。
どうやってやるかは書いてあったみたいな。
ないです。
え？
こういうページ作ってって紙で渡されて、
うんうん、
でここはバックエンド API から取ってきて、
うんうん
うん、
設計がされてたってことか。
うん、まあいや設計っていうか要、うん、そうっす、要件というかペーパープロトタイプだけあった。
うんうんうん、
でしかも別に何の価値も発揮しないウェブアプリですよそれは、
うんうん、ま
あ、文字出すだけなんで、
はいはい、
ただその文字をどうやって自分で作るかはもう全投げ、
うんうんうん、
レイルズのどの機能を使って、
うん、
画面が出るとか、
はいはいはい、
コントローラーでどうするとか、
うん、
何のメソッドで投げて、
うん、
みたいなのはまあ全投げ、多分それがいっちゃん簡単だと思います。
なるほどね。
トゥードアプリとか、 なんかそういう組み合わせになっちゃうと、
うんうんうん、
複雑になっちゃうんで、
うん、
っていうのはなんか僕はやったことではある。
なるほどね。
それだったらなんか何作ったらいいかは考えなくていいし、
うんうん、
でなおかつまあ適度にやること考えることあるんじゃないと思うんですけど、のりさんどう思います？
今のでいい着地点見つかったかもしれないです。
なるほど、
うん、
教科書でやる何かを作ってそれに認証機能をつける。
ああログインの。
あそうそうそうそう。
あはいはいはい、はい、確かに。
以上。
俺ログインやった。
ログイン
やったわ。
結構なんかセッションとかクッキーとかその辺関係してくるから。
そうですね、
うん、
ためになるかも。
確かにログインやりました、
うん、
やったわ懐かしい。でそれで、ね、先輩エンジニアにいろいろ攻撃されてこれで入れるわって
攻撃されてペネトレーションテストみたいな。
そうそうそうそう。懐かしい。めっちゃ懐かしいわ。これこうやったら入れるとか言われたら
ハッキングされてる。
懐かしいわ。
いいね、そこまでセットでやってほしいですけどね。
今思い出したわそれ。あ懐かしい、うん、それでなんかああ面白って思った。なんかセキュリティとか、
うん、だからアプリケーションなんかその1個は見本で作ってそこになんかオリジナルで追加するってのがいい気がしてきたわ、
うんうんうん、
そうすればなんか、まあ、ここは取得系だからだいたいここ真似すればいいんじゃないかなとか、
うん、
何を参考にすればいいかが分かるのか、
うん、なるほど、
はい、
いいっすね、
なので僕の中のちょっと今どういう話の流れになってるかあれなんでまとめると、 まあ、ちょっとできるのであれば自分でアプリ考えてそこから逆算して作るっていうのがいいと思うんですけど、うんうん、無理そうだったらなんか参考になるものを一個、まあ、本なりユーデミーなり YouTube なりなんかを参考にして作った後にそれに認証機能をつける。
素晴らしい、
うん、すごい
がいいかなって思いました。
ちょうどいいわ。
でただ認証意外と2ヶ月は持て余す可能性もあるんで、まあ、持て余したらどんどんいろんな機能つけちゃったらいいんじゃないですかね、うんうん、個人的には非同期通信系がいいと思うんですけど、
うんうんうん、
なるほど、
はい、
っていう三者の意見ですか、
うん、あともう一個いいですか。
はい、
今せっかく自由な時間で制限ないと思うんで、
うん、
なんかオフラインもし東京とかなんかその都市部に住んでる方だったら勉強会みたいな、なんかよくいろんな会社がやってるじゃないですか、はいはい、オフラインのやつに参加してみるのはいいかなと思いますね。
うん、
多分 LT 話聞いても何も分かんないと思うんですけど、
うん、
そこでなんかこう一回こうなんか気持ちを高ぶらせるために心を折るみたいな。
かなりハードですけどそれやったらすごいですね。折れるな多分
折れるかな
何言ってるか多分マジで一味も分かんなそう。
うん、
うん、いやいいっすね。
一回心折ってみるってのもありかなと。
いやいいな。
まあ、でも暇プロ聞いてんだったら、
うん、
大丈夫じゃないですね。確かに、
うん、
話レベルあんま変わんないですよね、
うん、
やっぱ待機の経験長い僕としては、まあ2ヶ月あったらちょっとだいぶだれるタイミングがあると思うんで絶対、
うんうんうん、
なんか1ヶ月終わったタイミングでそういう何ですかミートアップなんていうんですかその MILT 会わかんないですけど勉強会、うん、みたいの行けたらいいですよね。
うん、なんならねLT 参加するとか、
いや本当に
そこまでできたらマジです
ごい
鉄人ですね、
うん、鉄人だと思う、
うん、いいですね。でもうじゃあ開発してってどうしても詰まったら、うん、最近やってる僕たちのメンタリングに応募してもらって
宣伝してる
そういう意味だと黙々会とかいいかもしれないですね。
ああ黙々会か、
うん、
確かに、
うん、みんなで作業しますけど、
うん、
エンジニアになりたい人もいるかもしれないですし、
うんうんうんうん、
エンジニアの人もいるでしょうからそこで聞くこともできますからね、う
ん、なんすか黙々会って。
集まって黙々と作業する会、はい、
それを、自分でやるってことですか。どっか開いてるコミュニティがあってってことですか。
開いてるのがいっぱいある、
うん、
へ
え。コンパスみたいな勉強会探せるサイトで検索可能です。黙々会でもいっぱい出てくるの、うん、
あへえ。
めちゃくちゃある、
うん、
そうなんだ。
まあ、行ったことはないですけど楽しいと思う、う
ん、俺も黙々会はないな、
うん
うんうん、
そういうのに行くと、まあ、孤独のだれるのをちょっと軽減できるかもね。
うん、うん、なるほど。
はい、そんなもんすかね。
はい、
はい、ちょっと三者三様でお話ししましたが、
うんうん、
なんか刺さったものありましたら実践してくださいぜひぜひ、
うん
うん、
僕らも、まあ、僕らなりには頑張って考えたので。
はい、はい、
というわけで締めていいですか。
はい、アフタート
ーク。あ、アフタートークだ。
アフタートークがあって、
はい、
このサービスこうしたらもっと良くなるんじゃないかなっていう提案
たまにありますよね、のりさん。そういうの、
はい、あるんですよ、
はい。
今回提案するサービス
は、
は
い
はい、ハローサイクリング大チャリ。
あ、はいはいはい、
モバイルアプリでレンタルサイクル予約して、はい、予約できる、うん、予約というか利用できるやつですね。
そうですね。そしたらアプリに登録してるクレジットカードで支払いも完了して、
うん、
まあ、大体時間100〜200円ぐらい、
うん、
でチャリが借りれるよみたいな、
うん、
で大体電動チャリで最近マウンテンバイクみたいなやつも登場してるよね。
あ、そうなんだ、
マウンテンバイクじゃない、ロードバイクか、
はいはい、
うん、
いや、まあ、だいぶユーザー数増えてますよね、あれ多分。
あれすごいね。
すごいですよね、
うん、結構いろんなところでそのステーションというか、うん、ステーションって言い方あってる、あのチャリ止める場所で、僕あのサービスすごい良くてめっちゃ使ってるんですけど、
いいです。
めちゃくちゃイライラするポイントの一個として、
はい、
マジで乗りたい場所にはチャリがないし、降りたい場所にはチャリ置けるスペースがない。
わかる、
うん、
でもなんか自然の摂理ですよね、
うん、あ、そう、
うん、
でこれなんでこれが発生するのかなと思った時に、これ価格差作ったら多少軽減するんじゃないかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
例えばあれってさ、多分止めるスペースなかったらそこからチャリどけないと大チャリ側も損失というかチャンスロス発生するじゃないですか、機械損失、うん
うん、
で、なのでめちゃくちゃパンパンな自転車乗り場から乗るときは安い、
うんうん、
でめちゃくちゃガラガラのところに止めるときは安いみたいな、
うんうんうん、
価格差をつけたらいいんじゃないかなっていう提案です。 大チャリの開発者で聞いてる方いたらぜひこれ提案お願いします
開発者なのかな、
はい、うん、
あ面白い、
なるほど、
それは面白い、
市場の原理を持ち込んでチャリの位置を最適化する、
うんうん、なんか実際どうなるかは分かんないですけど、うん、まあ、やってみても良さそうですね。
ね、
直感的には良さそう。
だってそれやることによって乗る人が増えたら結果的にそこに止めれる人が増えるから乗る人がまた増えますよね、
うん、まあ、ちょっと難しいのが、うん、僕は大チャリ値段見て乗ってないんですよ、まあ、今は同じ値段だから。
確かに
結局乗るときって自転車乗りたいから乗るんですよ。
確かにな、ただにしようか。
だから、うん、でまあ、ちょっと近くにね安いステーションあったらそこから乗ろうとはなるかもしれないですけど、
うんうんうん、
そういう次元じゃないですよね多分ね。
確かに、うん、うわあれ値段意識しない設計になってるからな。
そうそうそう、まあ、でもだから
学生とか意外と意識するんじゃないかなと思いますけど ね、
どね、
そういう機能にしたら、はい、
なるほどね、
大人はあんまり気にしないかもしれないですけど、
学生チャリ持ってんだよな。
そんな気しますよね、まあ、乗る人もいると思いますけど、そのサイクリングで
最大生めっちゃ乗りますよ。
そうなんだ、
最大生めっちゃ乗ります。
そうなんだ、
まあ、でもだから、まあ、やってみないと分かんないところありますけど、うん、でもだから面白そうですよね、
うん、以上、
うん、
であとはまあその、
はい、
料金計算アルゴリズムがどうなるかぐらいで、
うん、そうね、
まあ、そこはもう職人技でできるんでしょうね、
うんうんうん、
いろいろ調整しながらね。
そうね、
うん、なるほど、いやいいっすね。
でも料金変動性能がいいんじゃないかなって思いました。
うん、いやそうっすよね、
うん、
なんか僕もちょっとあれなんですけど、この前ツイッターで X でひろゆきかな、ひろゆきがなんかつぶやいてたんですけど、
はい、
なんか引っ越し業者だったかな、なんか人手不足でもう受注できませんみたいな、あの要望受け付けられませんみたいなこと言ってて、
はい、
それをいやそれは引っ越し業者の人手不足は、うん、もちろん賃金を上げれば別に人絶対出てくるよって、
うん、
賃金上げてそれはまあお金を要お客さんにどうしてもやってもらいたい人に、うん、負担してもらえれば別にいいだけじゃんって、だから人手不足なんだよって賃金上げないからって言ってて、うん、確かにと思って、いやそりゃそうやなと思って考えたことあんまなかったですけど、つまり何が言いたかったんですかつまり何が言いたかったら、そういうなんか傾斜をつけるというかお金の面で、なんかそういう視点僕はなかったんで、
うん、
だからちょっと似てんなと思ったんですけど、ね、あんま似てなかったですか。
そっくりでしょ
、まあ、ダイナミックプライシングってやつですね、
うん、あそうなんですね、
ダイナミックプライシング、はい、まあ、ホテルとかもそうですけどね、
うんうんうん、忙しい時期は高いよみたいな、
そうそうそうそう、
ああなるほど、は
い、そうそうそうそう、
飛行機もだよね、
都心部だと高いとか、
うんうん、それはちょっと違うな、
ちょっと違う
それはスタティックだね、
あれじゃないの、
あ
盆と正月は高いよみたいな、
そうそう、
ゴールデンウィーク
と
か
飛行機とかと同じだよね。
なるほど、
それで言ったらね、高いも高いじゃない、引っ越しもそうなんですけどね、
まあそうだね確かに、う
ん、まあでもそれよりももっと上げていいんじゃないって言ってるってことですよね、うん、まあそれはまあ分からんでもない、
うん、
ただ他社が上げないから上げれないってやってるんですね、
まあそうですよね、
うん、
まあそのそれ以上儲ける必要がないのかもしれないですね、ひょっとしたら高い業者は、高い業者じゃない、引っ越し業者か、
うん、
市場もうなんか引っ越し業者ってめちゃめちゃ会社数増えてるし、
うん、
あのなんか有名なアリさんとか、
うん、
アートとかありますけど、
はいはい、
引っ越し見積もりするときに何この会社みたいなやつめっちゃ出てくるじゃないですか。
あそうなの、
そう今すごい会社数増えてんだなと思って、
あ、そうなんだ、あんまりそこまで見てなかったな、
うん、まあ、なんでなんか下げづらい、下げづらいじゃないや、上げづらいんでしょうねそれでね、
うん
うんうん、まあ市場の原理がそういう意味でも正しく働いてるけど、でも前者でね人手が不足してたらね、
うん、
まあ人を上げた上で利益が上がるように多分経営陣はするべきですから、
うん
うん、
自然とそうなっていくんだろうなと思いますね。落ち着いてないんでしょうね今ね、
うん、
別に落ち着いてないならなんか単純に引っ越し費用をちょっと上げるだけでもなんか調整効きそうな気するけどね。要は値段高くなったら仕事減るよねっていう、
まあそうですよね、
うん、
頼む人が減って、
うん、
仕事減らしたいわけじゃないですからね、でも
あなんか利益の最適化的な意味で、
あ、まあそう
ですね、受注逃してるやつがあるってことは多少利幅上げても取れそうだなっていう、
は
い、
うん、
それは間違いない、
うん、
引っ越しなんてなんか、まあ、単発のこととかもよくあると思うんで、
うんうん、
なんかすぐ人でも確保できますし、やりたい人もいっぱいいるでしょうし、で
難しそうだなと思うのは地域差ありそうなのがちょっと難しいなと思ってます、
うん、
ほう、
なんか多分、あ、でもあれか、各事業所に委ねられてるんですかねそういうのって、
どうなんだろうね、
だって絶対東京都内と僕の地元の岩手の引っ越し料金絶対違うじゃないですか。
確かに。
でなおかつ東京で人が足んないよってなってても、うんうんうん、地元では人が余ってるとか全然ありそうじゃないですか。
ありそう、う
ん、そう。だから多分本社としてはその辺コントロールしづらいんでしょうね、
うんうんうん、
でも逆に各事業所はその権限ないんでしょうね、きっと。だからがんじがらめになってるんでしょうね。
うんはい、はい、すいません
面白かった、面白い話ですね、うん、はい
っていう
ダイナミックライシング。でもなんかそのビジネス考える上ではすごい大事な考え方、
うんうんうん、
まあハローサイクリングは多分その辺を最小にしようとしてるんでしょうね、労力を、
うん、
だって絶対普通に考えたら東京都と田舎の自転車の料金変えるべきです、うんうん、ステーションに使ってる家賃絶対違います、絶対。
確かに、
うん、
でも一律同じにしてるってことはサービスシンプルにする方に振ってるんでしょうね、きっと、
うんうんうんうん、
もうそういう作戦でいきますと、ユーザーへの分かりやすさ重視で。
ちなみにあれ多分チャリを移動させてる業者いると思ってるんですけど
いますいます、絶対います、
いるよね、
いないわけないです
そうなんだ、
はい、
とはいえちょっとパンパンすぎるんだよな、家の近くのやつ、
まあ、あるあるある、わかるわかる。
その業者がやってることをなんか一般の人にやってもらえたらいいなっていう。
あー、なんかタイムズカーシェアとかもその消費者に仕事をさせるモデルですよね。タイムズカーシェアってユーザーに洗車させたりとか、うんうん、ガソリン入れてもらうと料金1時間分無料になりますよとかっていうのがあるんですけど、
うんうん、
なんかそういう感じで自転車ちょっと移動させたらクレジットがたまりますみたい な、
あ
なんかそういう話ですよね。
そうそうそうそう、うんうん、
空気入れたらとかなんかもしれないですし、
うんうんうん、
まあ、とはいえ150円のためにそこまでやるやつがどのぐらいいるかっていうところはありますけど。
いやそうだね、移動するときになんかたまたまあれだったらみたいな感じか、
うんうん、そこが難しいところではありますが、まあ、ただね中学生とかだったらやりたいでしょうね。
ああ確かに、
うん、ちょっと法的にいいのか分かんないけどね、
うん、
うんうんうん、
小学生とか
うん、
おだちん制度でも面白いね。
面白い、うん、
面白い
小学生まあでもママチャリ乗れないな、
電動、う
ん、高学年とかなら乗るんじゃん、
あの出たすけど結構背伸びしてます、
ね、中学生とか、
ね、中学生行けますね、
小学校高学年ママチャリ乗るのかっこいいみたいな逆にあるからね。
かります
ね、俺多分高校生の時にあの自転車移動させて150円だったらめっちゃやってましたよ。だって遊戯王パック1個買えるんですよね
確かに
でかいよ、
確かにね、
カイチさん2台行ってそう、
いやいや
1台乗って1台持って
部活終わったらずっと自転車運んでる
でその後ね走って戻るんでしょ。
そうそう、走って戻る、
やばい、ね、
自転車操業。
でもこれでおっしゃ5パック買えるぜってなるわけですよね、
うんうんうんうん、
やるやるやる、やったやった
確かに、
うん、
じゃあ高校生のバイトとしてちょっとぜひ、
うん、ちょっと都内だとね普通にバイトした方が効率いいんでね。
まあ確かにね、
少し難しいとこですけど、
うん
うん、はい、面白い、
はい、
なんかこの落とし方でいいんですか
はい、
各地はは
い
ね、いろいろあるよね。はい、ありがとうございます。じゃあアスパラハサンさん、
はい、
大脱線しましたがお便りありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
頑張ってください
ね、
うん、
頑張ってください。では締めます、
はい、
ハッシュタグひまじんプログラマーで SNS の X でフィードバック募集してますので、番組のコメント、ハローサイクリングの要望お待ちしてます、
うん、私もイケイケどんどんだと思ってましたっていう人たちからもちょっとぜひメッセージ欲しいですね
、はい、イケイケどんどんいいですね。
俺らイケイケどんどんだと思われてる、
はい、あんまりなんかキャラそういう感じじゃないんだけどね多
分、うん、はい、であとは、ポッドキャストの説明欄から番組のお便りを Google フォームのリンクから募集してますので、番組の質問、要望、お便り、コメント何でもかんでもお待ちします。お願いします。
はい、お願いします。アスパラハサンさんよりも面白いラジオネームお待ちしてます
あ、いいねそれ、うん、
ラジオネーム大喜利。
アスパラハサン、あの始まる前に順平つぼってましたから、
ね、いや面白いですね
モストファニーネームオブザイヤーとか、
はい、いいね
ラジオネームオブザイヤーって、
ね、ラジオネームオブザイヤーやるしかないな、うん
はい、お待ちしてます。
はい、はい、であと各種ポッドキャストプラットフォームでのフォロー高評価お待ちしてますので、まあ、フォロー重たいよって人は高評価お願いします。
応援お願いします、
うん、ちゃんと見てます。
あ、怖っ。
はい、というのでではまた次回、
バイバイ
バイバイ。
日本のエンジニアは使うアプリが多すぎる。事実ひまプロの使用アプリ平均数 38.6 個、レイキャストならアプリの即起動、過去のコピー履歴を引き出せる、ウィンドウのリサイズなどこれ一つで作業効率アップ。 しかも料金無料。今すぐレイキャストで検索。
ヒマジンプログラマーからお知らせです。ヒマプロメンバーとメンタリングしたい人を募集します。どうやったら中級エンジニアになれる、悩みを相談したいなどなど、相談内容は何でも OK です。メンタリングを通じて何か気づきを持って帰ってもらえるように頑張ります。エピソード説明欄の方ではなく、番組説明欄の Google フォームから日程を選んでお申し込みください。料金はもちろん無料、各日程先着1名なのでお早めに。